寒い日が続いています。声の広報2月号全般をお送りいたします。朗読ボランティア赤嶺の会の夏井が担当いたします。よろしくお願いします。まずリチウムイオン電池などの処分方法についてです。多くの充電式の小型家電、モバイルバッテリー、ハンディ扇風機、加熱式タバコなどにはリチウムイオン電池などが使用されており、雨季のリサイクルマークが目印です。リチウムイオン電池などは市のゴミ収集に出すことはできません。家庭で使用したものは窓口で回収しています。リサイクルマークがないものや膨張変形している場合は環境センター大和工場へ直接搬入してください。なお事業者が事業活動により使用したものは産業廃棄物に該当するため、市や環境センター大和工場では処理できません。正しく分別をしないと、ゴミの収集運搬中やゴミ処理施設での処理中に圧縮、破砕などの力が加わることで発火や爆発する恐れがあり、火災事故につながる恐れがあります。写真には令和6年12月に本市で発生した車両火災の写真が載っています。家庭からの排出方法についてです。一般家庭で使用後不要となったリチウムイオン電池などやリチウムイオン電池などが入った製品は端子部を絶縁し窓口にお持ちください。丸一、小型家電に内蔵されたリチウムイオン電池などは本体から取り外します。取り外しのできないものはそのまま持参してください。丸に、端子金属部分にテープを貼り絶縁します。丸三、窓口へ持ち込む。窓口で確認を小型充電式電池回収ボックスへ入れる。このようにお願いいたします。続いて、適正医療、医療費節約につながる特定健診についてのお知らせです。特定健診、健診は高血圧症、糖尿病などをはじめとする生活習慣病のリスクを早期発見、早期治療につなげることを目的に行っています。毎年4月1日から特定健診受診日まで継続して国民健康保険に加入している方が対象です。令和8年度の特定健診は7月からの開始を予定しています。今年度は終了いたしました。年に1回の特定健診を受診し、ご自身の体の状態を確認しましょう。健診は不要と考えていませんか？医療機関で検査しているから健診は不要と思っていませんか？健診で行う検査のみでは、特定健診の全検査項目を網羅できない場合があります。かかりつけ医に相談し、他の病気のリスクの有無を確認するためにも、年に1回は特定健診を受診することをお勧めします。特定保健指導。健診の結果、健康の保持に努める必要がある対象者に対して、保健師、管理栄養士が生活習慣の改善方法を一緒に考え、対象者が自ら選択できるように支援しています。特定健診受診率、特定保健指導率について、本市の受診率は県内59市町村の中で53位、 括弧令和5年度ですと、県内で低い状態です、低い状況です。加入者の助け合いの制度である国民健康保険を健全に運営するため、また適正医療につながるためにも、特定健診を受診し、生活習慣病の発症予防に取り組むことが医療費の節約につながります。生活習慣病治療中の方で健康受診者と未受診者の一人当たりの医療費を比べると金額に大きな差があります。また40歳以上の国民健康保険加入者の健診受診状況では、未受診者かつ治療もなしの方は約 21% です。このような方は健康状態を確認する機会がないため、生活習慣病の早期発見、早期治療ができず、重症化してから発見される可能性があります。重症化してしまうと医療費の増大につながってしまいます。高血圧症、糖尿病などの生活習慣病が重症化していくと、脳や心臓、腎臓に影響する疾患が増えていきます。生活習慣病で治療中の方は重症化しないように予防していくことが大切です。令和6年度の国民健康保険の医療費総額と一人当たりにかかる医療費を見ると、総額40億3589万8473円、一人当たり約43万円かかっています。入院外、歯科、調剤、訪問看護にかかる医療費と入院時の食事療養費の合計額です。医療費を疾病別に見ると、がん、糖尿病、高血圧症の生活習慣に起因する疾病にかかる割合が全体の半数近くを占めています。生活習慣病は自覚症状がないまま進行し、症状が出た時にはすでに重症化していて、長期の治療が必要になる恐ろしい病気です。生活習慣病の重症化を防ぐことが個人にかかる医療費を減らす上で重要です。問い合わせは保健課国保医療係、電話 24-5224 までお願いします。なお、お薬手帳は1冊にまとめましょう。病院や薬局ごとに分けて持つのではなく、自分が飲んでいる薬の情報を1冊にまとめることが大切です。スマートフォンなどで利用できる電子版もありますので、使いやすいものを選んで活用しましょう。マイナ保険証利用により、マイナポータブルから過去のお薬情報を閲覧できます。医療費通知で賢く節約、国民健康保険の被保険者が病院などを受診した日数や医療費の額に関する通知を年1回2月に送付します。医療費の額を確認することで医療費節約の意識を高めましょう。マイナ保険証利用により、マイナポータブルから保険医療を受けた記録を閲覧できます。その傾向、フレイルかもしれません。2月1日はフレイルの日。ただいまより健康だよりをお送りしています。もしかしてフレイル？フレイルとは筋力や心身の活力が低下し、健康障害を起こしやすい虚弱状態のことを指します。おいしくものが食べられなくなってきた、疲れやすく、何をするのも面倒だ、痩せてきた、 このような傾向はないでしょうね。放置していると寝たきりや要介護状態に近づいていきます。年のせいと諦めないで。フレイルがあるうちは食生活、身体活動、意識、行動といった日々の習慣で健康な状態に戻ることができます。予防、改善ができるので一日も早い取り組みが大切です。大切な3つのこと。栄養。食事は活力の源です。加齢とともに筋・タンパクの合成が遅くなるので、高齢の方はより一層タンパク質を含む食品を摂るようにしましょう。ワンポイントは、しっかり食べるにはお口のケアも重要です。よく噛んで食べ、歯磨き、義歯のお手入れはより丁重に行いましょう。身体活動は、特別な運動は必要ありません。日常の家事、散歩、庭木の手入れ、農作業、軽い体操など、まずは今よりも10分多く体を動かしていきましょう。無理のない程度の筋肉トレーニングもおすすめです。そして意識行動。外出せず会話のない時間が長くなると脳への刺激が減り、認知機能が低下しやすくなります。おしゃれして外出、地区や趣味の集まりへの参加など、外へとのつながりを積極的に持ちましょう。問い合わせは保健課健康推進室、電話 24-5223 までお願いします。検診はフレイル予防にもお役立ち。後期高齢者検診でも左の質問を伺います。フレイルの危険性が見られる方には、市の管理栄養士、保健師などが予防改善のお手伝いをします。生活習慣病の早期発見、重症化予防にも加え、フレイル予防のためにも検診は毎年受けましょう。さあ、自分の状態を確認してみましょう。さあ、質問です。1番、あなたの現在の健康状態はいかがですか。良いかな、まあ良いか、普通か、あまり良くないか、良くないかな。はい、考えてみてください。2番、毎日の生活に満足していますか。3番、1日3食きちんと食べていますか。4番、半年前に比べて硬いものが食べにくくなりましたか。硬いものの例はサキイカ、たくあんなどです。5番、お茶や汁物等でむせることがありますか。6番、6ヶ月間で2から3キロ以上の体重減少がありましたか。7、以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか。8、この1年間に転んだことはありますか。9、ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか。10、周りの人からいつも同じこと聞くなどの物忘れがあると言われていますか。11、今日が何月何日かわからない時がありますか。12、あなたはタバコを吸いますか。13、週に1回以上は外出していますか。14、普段から家族や友人と付き合いがありますか。15、体調が悪い時に身近に相談できる人がいますか。さあ、以上の質問ですが、皆さんどのくらいいいです、 か答えが出ましたか。続けて開け北方学びの扉、祝い令和8年20歳を祝う会を開催しました。1月11日日曜日、令和8年北方市20歳を祝う会を開催しました。20歳の対象者やご家族など約500人の方が来場しました。式典の部では高橋康平さんと藤田春菜さんに市長から20歳の証書を授与し、星春高さんが代表して20歳の誓いを発表しました。また大和小学校の6年生によるお祝いメッセージを上映しました。記念行事の部では市内企業から協賛いただいた豪華景品が当たる大抽選会と実行委員の庄司隆弘さんが作成した曲の披露、最後に恩師の先生方からのお祝いメッセージと思い出のスライドショーを上映しました。恩師の先生の姿や懐かしい写真が映し出されると、歓声とともに会場全体が大いに盛り上がりました。久しぶりに友人との再会に胸を躍らせる姿が見られ、出席者にとっては記憶に残る一日となったようです。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話 24-5318 です。以上で2月号前半のはこれで終わりです。